やっぱりね、あのポップスキャッチーでメロディアス、メロディーが入りやすくて、アレンジメントもものすごいキャッチ。だから一作目のチャイナタウン入れた、チャイナタウンってメロディーもすごくソフトだし分かりやすいし、でアレンジメントもものすごいキャッチーじゃないですか。
でもそういう風に初めて聞く人とか、いろんな世代の人の耳になって、その立場になって客観的にご自身の曲を聴けるっていうのは、
いや、このぐらい長くやってるから、
すごい、
うん、これでこのぐらい年にもなって、はい、このぐらいのもう40年以上のキャリアになると、結構こうやって冷静に見れるんですよ。若い時はね、
うん、
これ入れたいよ、あれ入れたいよってのは、いつの間にこれマニアックな曲選んでるんですよ。
ですよね、なりますよね、
作り手としての、
はい、
ダメだ。僕は最近つくづく思いました。作る側っていうのは、それはもうわがままだから、
はい、
で思って書くから、どうだよ俺の大好きなこの曲はさって言ったら、意外とリスナーから見たら重いんです。
そうか、
ああそうか、俺はもう思い入れが、そういうことが分かってくるの、このぐらい長くやってる、
はい、
だよねって。じゃあマニアックな曲は良くない曲かって、そんなことない、
うんうん、その中で、じゃあこの中には漏れてしまったけれども、ご自身が思い入れは強かったというのは他にもたくさんあるわけですよね。
だからこの間僕はあの、うん、わざとね、うん、去年だったかな、去年の武道館のショーの時に、僕あの、僕の中で Please 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 という曲があるんですよ、はい、もうこれはマニアックな曲ですよ。それをね、恐る恐る入れたんですよ、レパートリーに。それはええじゃん、自分家でやってよって、それレコードだけ、だけで言ってよ、だったらまあ俺たちも OK 分かったって聞くから、ライブでは持ってこないでよと言うんじゃないかなと思いながらやったら、実はすごくウケたの。
うーん、
それで、あれそうか、いっぱい聞かせたら勘弁してよ、お腹いっぱいだよって言うか分かんないけど、1曲ぐらいだったら逆にこのマニアックな曲いいんじゃない、
うん、
あ、そうなんだ、
いや聞きたかったっていう方がね、うん、
で聞きたかった、ありがとうって手紙いっぱいもらった時に、うん、僕またすぐ調子乗ってよし、マニアックナイトっていうインターネットでライブやろう、
お
お、それでファンに投票してくださいと、はい、あなたにとっての矢沢永吉のマニアックな曲は何、ただくるくるそれ集めて抽選して、
はい、
マニアックな曲8曲だけを並べて、
はい、
僕グランドハヤットのバー借りてから、そこで生ライブやりましたよ、やってそれをインターネットで全部飛ばしました、
はい、
ほんとはこれまたバカウケでもね、面白いのは、そうだからといってそんなに並べたライブステージはしない方がいいと思う、
うん、
やっぱりこれインターネットでこう一つの企画ものでやるから面白いのね、
はい、
そういうところで選んでますね曲を。
とりあえずこの82曲があれば矢沢さんが分かる。
もうじゃあ僕が嬉しいの今、うん、ああとうとう俺の時代来たぞって
今ですか、ずいぶん来てたと思うんですけど、
何が今回プロモーションやってて嬉しかったのは、
はい、
矢沢さん聞きました、オールタイムのベストアルバム、
はい、
こんなにバリエーションあったんですねとかね、矢沢さんいいメロディ書いてますねとか、2つありました、今分かったわけっていう生意気な矢沢と、もう一つは嬉しさ、もう何でもいいからそう言われたら一番嬉しいね、作った側としては。
私初期の頃の声のやっぱりセクシーさにびっくりしてしまって、改めてなんですけれどもびっくりしました、本当に。
ああ嬉しい。
そっか、矢沢さんでも純粋にそう思われるんだなと思って今。
やっぱそうですよ、いいステージができた時、
うん、
ライブ良かったですよとか、今回のアルバムいいねとか、
はい、
やっぱり変わらないねこれは、
今日は矢沢永吉さんをお迎えしています。坂本美優のディアフレンズ、この後もお話伺いたいと思います。